Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さん。著書非常時の言葉震災の後でを踏まえつつ、 3.11 後言葉はどう変わったのか、そして高橋さんが捉える言葉の本質に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高橋源一郎、1951年生まれ、明治学院大学国際学部教授、横浜国立大学経済学部中退。81年さようならギャングたちで第4回群像新人長編小説賞優秀作を受賞しデビュー。88年に優雅で感傷的な日本野球で第1回三島由紀夫賞。2002年日本文学盛衰史で第13回伊藤正賞を受賞。著書多数、最新刊は朝日新聞出版刊、非常時の言葉震災の後で。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
著書非常時の言葉震災の後で、こちらが朝日新聞出版から刊行となっています。この本は小説トリッパー連載の文章をまとめた非常時、そして 3.115 の言葉文章読本という感じなんですが、番組的には、高橋さんはおよそ1年ぶり3度目のご登場、まあ、前回はね、ナショナルストーリープロジェクト、はいはい、内田達さんとご一緒にご出演いただいたんですが、
は
い
はい、お世話になりました
こちらこそありがとうございます。まあ、今回非常時の言葉というタイトルになってますね、はい、まずはその言葉という視点から、うん、その逆に非常時というのはどんな時なのかという定義ができるのかということをお伺いしたいんですが、はい、
まあ、まず具体的に、まあ、普通非常時というと、まあ、戦争が一番僕たちが知ってる非常時ですね、
うん、いわゆる有事、
有事ですね、はい、でそういう時にどうなるかっていうと、これはもう分かりやすいと思うんですけども、うん、人々の意見が一つになる、
一つになる、
うん、例えば、うん、まあ何でもいいですね、10年ほど前の911のアメリカがブッシュの支持が90% 近くなって、うん、まあ要するに敵をやっつけろと、
はい、いわゆるパトリオティズム、はい、
で日本の場合でも、まあ、どの国でも戦争が始まるとナショナルなものが、中心になって、
はい、
愛国心が旺盛になって、うん、それ以外の言葉を言うことが難しくなると。
あ、それしか言えない、
ね、うん、言うのが、まあ言うと何言われるかわからないということで、うんうんうん、
はい、
非常にシンプルで力強いたった一つの言葉になることが多いですね、うんうん、はい、まあ、それが、いわゆる有事の言葉なんですが、うんうん、逆に言うとシンプルで力強い言葉が多数を占めて、それ以外の言葉を喋りにくい状況であるとすると、それは逆に多分非常時なんです。
あ、
だからこの非常時の言葉っていうのは、うんうん、戦争って非常時は分かりやすい、
分かりやすいですね、
ですけどね、うんうん、もし僕たちが言葉を使っているときに何か多数意見に対して言いにくいなと、
うんうんうん、
あるいは一つの事件とかテーマに対して あんまり意見が分かれない、
うんうん、
つまりもう100も200もなくて、
うん、
2つか3つで特に1つの大きい意見に集約されていく、
うんうんうん、
っていうような時があるとすると、それは今非常時だと考えた方がいい。そちらの方がつまり、うん、本当に今非常時なんですかということもあるんで、まあ、さっきも言いました分かりやすい非常時は戦争だし、
うんうんうん、
まあ、僕たちの近い、まあ、今回震災も、はい、 非常時だっていう感覚はあったと思いますが、もしかすると今までも気がつかないうちに非常時っていうのがあって、そっちの方が危険だなと。
その状況を把握してないだけに。
そうそうそうそう。でも気がつくとみんな同じようなことを言ってるっていうことは、もしかすると僕たちが知らないうちに非常時に入ってるのかもしれないなと。
なるほど、なるほど。
だからまあ定義で言うと、人々の意見が一つになってしまって、
なってしまってる、
それで反対する言葉を言いにくい状況にあるときは、我々は非常時にいると。
そうすると、じゃあその何も大きな社会全般みたいなことじゃなくても、なんか小さいエリアでも結構それはあり得る、
あり得るわけですね。ですよね。例えばあれなんですよ、学校でいじめがあってですね、いじめがあるよと言えない、なんかもあるんだけど、そういうこと言いにくいなっていうところは、その学校が今非常時にある。
なるほど、なるほど。はためにはそう見えなくても。
見えなくても、
うん。あるいはそのね、構成員が気づいてなくても、実はそうであるかもしれない。
すごく小さいけど、家庭とかでもね。なんかお父さんがなんか変なことしてるんですけど、だから誰も言えない。
反対意見が言えない。
それはね、非常時にある。なるほど。というふうに考え、つまりそれは自由じゃないというふうに考えていくと、まあ、わかりやすいかな。
じゃあそういう状況が非常時ということ。はい、その 3.11 というのが、やっぱりその、環境的にももちろん非常に分かりやすい非常時。
そうですね。これについてはまあみんな非常時だと。で、それからもう1年半経って、人によってはね、もう非常時じゃないよねっていう感じの人も多いと思うんです。みんな聞いてみてね、非常時と思いますかって言ったら、いや、もう違うんじゃないっていう人が多いと思うんですよ。でも、さっきも言ったように非常時の定義は逆に言葉の方から見た方がいいので、じゃあ言葉の状況がどうなってるかっていうと、いやいや、これは普通に非常時状態が続いてるんじゃないのかなというふうに。
まだその多種多様な意見が自由形に言える雰囲気ではないであるならば、
そうですね、だからまあ例えばですね、原発の話も、今、まあ、脱原発みたいなのと、まあ、原発推進みたいなのがあって、中間っていうのは、どっちでもいいよとかね、ほら知らねえとかね、
はいはい、それは言いにくい
ですよ ね、なんとなくね、つまりどっちの側に、
お前どっちなんだって、
そうそうそう、どっちかはっきりしろとっていう感じですよね。だからとりあえず僕ね、なんか色紙かけって言われて、ごめん、とりあえず脱原発みたいなとなんかね、
はいはい、
確かに書きにくい雰囲気、もっと真面目にやれ
なんだとりあえずって
どっちだよっていうことがあってどっちじゃかじゃなきゃいけないのという気は僕もするんですよね。だから、そういう意味ではその確かに3・11の前は、まあ割といい加減な人も多くてね、僕もまあそうだったんですけど、原発どう思うって言ったら、そうね、まあない方がいいと思うけど、まあ事故起きないんじゃねえのとか、っていうのは、まあある意味お気楽な、
はい、
まあそれは自由な意見っていうよりも、まあよく知らないんでっていうことではあったんですけども、ああいう災害が起こって、ある程度情報を知ってしまうと、そっから先は、僕そっから先でもいろんな意見があり得るはずなんですが、どっちみたいななってきてるっていうことは、まあ今も非常時は続いているのかなという気がしますね。
じゃあその本当は言えた方がいい、
言った方がいいです、それはね、その大きい意味で、人々、まあ僕たちはまあこの国に住んでますね、まあ、1億3000万人ぐらいいると、1億3000万通りの意見があると、っていうのがで普通 で意見の合わない人と一緒に住むっていうのが、いわば人と一緒に住むっていうことだろうと思うんです、今なんか意見の合わない人はとりあえずやっつけるというでもね、つまりさ、いわば家の住人でしょ、
まあそうですよね、
つまりね、お前どっちだって意見合わないからお前、
出てけみたいな、
そうそうそうそうそれはないだろうっていう感じがするので、まあ寛容さというものがやっぱり希薄になっているっていうのは 非常時っぽいなという気
がします。じゃあやっぱり、ま、今はまだまだ非常時継続中という認識、う
ん、で実際にさっき言った言いにくいってことでも意見が違う人はたくさんいると思うんです、うんうんうんうん、でも言葉が大きい人っていうのは、はい、シンプルな意見を持っている人で、
うんうんうん、
最近のでも言うと、まあうん、まあこれ日本だけじゃないですよね。ごく最近のトレンドで言うと竹島問題独島問題って言って、はいはい、あれもまあその韓国の人は我が領土、うん、まあ日本の人も我が領土みたいなことを言って、うん、僕ねどっちでもいいと思って僕以前書いたことあるんですけどね、
はいはい、
あそこはね各国共有の訓練基地にしてね、
うんうん、
どんどん台風をぶち込んで全部会場からなくしちゃえばいいと思って
なるほどなるほど、
うん、揉めるんだかったらね、うんあれがちっちゃい島だからねミサイル撃ち込んで壊しちゃえばいいと思う
そしたらもうね揉める種もなくなるか、うんうん、いうことです
と、まあうん、これは、まあまあ、もちろん冗談も含んでるんですけど、はいはいはい、冗談言えないね、
うんうん、何言ってんだよ
そう何言ってんのどっちだよってどっちでもないよっていうような気がしてそういうことを言いにくい、
うん、
雰囲気というのはまあ、中間の意見っていうのが、
うんうんうん
まあ、これがやっぱり非常時かなと、
うんうん、
これもう一つね あってですねそういう時に出てくる意見ってね言ってみれば男の意見なんですよ
男の意見
男っぽい意見あ男性的な
はははは、
うん、例えばね、うん、僕その絵なんですけど竹島問題より子供のアトピーの方が
重要な問題ですね、
うん、子供のこれ話してないですけど子供の今アレルギーの子供が半分以上ですね、
はいはい、
60% か 70% 以上いて、うん、昔はもうゼロに近かったんですがこの何十年かで子供がほとんどアレルギーになったっていうのは何か大きい理由がね社会的な理由、うんまあ、食べ物とか添加物いろいろあるんでしょでこんな重大な問題を放置しといてですよ、うん、竹島とかどうでもいいじゃんつまり、うん、子供のことがこれ重大だと思うのは母親なんですよ、は
い、ああそうですね
手元で育ててるから、
うん、
で竹島とか言ってる人は子供育ててないから
、
うん、だからね、うん、そうそうそうつまりその身近にある問題をスルーしてる人たちの意見が大きくなっちゃう、うんうん例えば要するに戦争問題って戦争って男がやってることですからね、
まあ、そうです
だから非常時の場合には特に男のシンプルな意見があ
ーはーはーそれがすごく際立っちゃう
際立ってるっていうことですね
はーはーそれはそういったそういう言葉が自由に使えないことが非常時であるという定義、うんはい、そういうことにこう気づいたというか着目していったのは高橋さんご自身はもう以前からそういう感覚だったんですか？
ね、感覚的にはそうだったんですけども、うんうん、やっぱり震災の後ですね、うん僕はツイッターっていうのをやっているのでツイッターっていうのはそれまでとても自由なというか遊びの空間だったんですよただまあ一夜にして真面目に冗談も言えない
うん、ツイッターにおいてさえ
そうそうそうで僕書いたんですけどね、はい、もうその時一番感動的なデーブ・スペクターのツイッターが、
はい、僕もフォローしますけど
ただ一人ダジャレを飛ばし続けてて
すごいですよあの人ね
すごいですねいやあれが言ってみれば、うん、反非常時なんですよ
もう真逆ですねあれ
真逆ですよもうねどっちから文句やれそうでしょ真面目にやれっていうでもねまあ言ってみればねデブスクっておばさんですよねおばさんっていうかおじさんというかね
まあおばちゃんですよ
おばちゃんのそうそうそう関西のおばちゃんみたいな、うん、なのでいやすごく言葉を出しにくいなと思った時にやっぱ非常時っていうのはあそうか戦争の時もそうだよねと、うん、まあそういうふうに思って
言葉からの逆定義ということ、
はい、そうです
ということはじゃあ逆にその高橋さんにもうズバッと届く言葉っていうのはじゃあデーブ・スペクター的ない
やデーブ・スペクターでしたねあの時一番届いたのは
そうですか
まあもちろんその他の言葉つまりその震災で言うと不安だとかね、
うん
この国はどうなるんだってもちろんそういうことはある意味正しいことなんでその中に混じって、まあ、僕書いたんですけれどもそのボランティアに行けとかね、
うん
からもっと真面目につまりこういう大変な事件が 起こってんだから過敏なことはするなというな、うん、あの僕の大学で、卒業式がまあ中止になったんだって、はい、あれも理由はいろいろね言ってたんですけど、それはもうあの天皇崩御の時と一緒でね、うん、あの、うん、非常時だから、
うん、
あの過敏なことはするなって、うん、僕行くよく意味がわからない。それはどういうことなのっていう。つまり、なるだけ人に打ち老指を刺されない、うん、刺す人がいるかもしれないと、うんうん。自主規制ですよね。
そうですね。うん、
だってまだ言われる前に、
うん、あの先回りしてね。
先回りしてっていう、その、まあ、空気を読むっていう例の、うん
はいはい、
あの、この国に特有の感覚が、こういう事態になると出てくる。強くね。
うんうん、
さっき言ったみんな一つの意見になるっていうのは、空気を読んで、
うん、
これに従うと。だから自主規制なんですよね、みんなね。
うんうん、
そっちの方がやっぱり怖いですよね。あの強制で喋れって言われると、うん、つまり不服従が出てくるけど、
はい、
みんな自ら望んで空気を読んで参加してるわけだから、うん、これはなかなか。
命令者がいないですからね。
そうそうそう、うん、誰に言われたのって、いや、なんとなくっていう。
うんうん
そうね、だから、それは余計怖いかなと。
じゃあ、やっぱりその中で本当に届く言葉というのは、
つまり空気を読んでるわけじゃない、
うん、
何を読んでるか自分の中、
うん、
その人の中にあるその言葉を出さざるを得ない必然性みたいなので、
はい、
言葉を出してる人はあこれはいいなというふうに、
ね、自らの中で醸成したぬくもりを持った、
う
ん、
そうそうそうですね、うんうん、その人の体、
うんうん
はい、フィジカルなものを通したあこの人はこういうふうに感じたんだと、
うんうん
あの空気を読んだんじゃなくてあの空気はつまり世界何が起こってるかっていうことに耳を澄ませるのは大切なんですよね。感覚を全開にするのはそして考えて自分というフィルターを通して言葉を出すのはいいんですけど自分じゃなくて今空気がどうなってるんだと何が正しいのかっていうふ
う
にアンテナを張って出された言葉っていうのとは違う。
脊髄反射的にガッパッて出るのとは違って、一回中に落とし込んで。
自分というフィルターを通して出てきた言葉っていうのは、他のとかみんなのとは違う言葉になるんだろうというふうに思います、ね。
それが届く言葉になる。
はい。
Let's get knowledge with fun!
さて、今回の書籍の中では、先ほどのパートの最後で、まあ、やっぱりぬくもりのある言葉自分の言葉という、ねはい、表現もありました、
はい
まあ、あの具体的にはジャン・ジュネとか、はい、石牟礼道子さん川上弘美さん、はい、窓道夫さんなどの、まあ、小説とか詩とか、うん、あるいは演説なんかのね、
はいはい
いろんな文章が登場するんですけどこういった中で高橋さんの目に留まったその具体的に心を捉えた言葉とか文章、
はいはい、
というのはどういったものになってきますかね、はい、
ですね、うん、でもさっきも言ったように、はい、その人個人というフィルターを通ってきた言葉は、うん、空気とは違ったものがそこには出てくるですね、
はい
うん、で僕ちょうどまあじゃあそういう言葉っていうのはあるんだろうかというふうにして、
うん
まあ、のこの本の中ではまあ何回か
はい
そういう言葉を以前読んだものの中から思い出して、
うんうん、
取り出して、まあ、引用したんですね、はい、で、まあ、例えば僕ジャン・ジュネというフランスの作家が西ベイルートのパレスチナ難民キャンプでの、まあ、大量虐殺事件の現場をこれは偶然訪れたんですねその時に書いた、うんうんまあ、ドキュメンタリーなんですけれどもこれ普通で考えるとこれですね、まさにその悲惨な現場を前にして立たされた人がどうするかと。と、ね、僕たちはそういうの本当によくある定型で何という悲惨なことでしょうと、
うんうん
うん、こんなことが、二度と起こらないようにというような、これ誰もが言うような言葉になってしまうんですね。つまりそれ以外の言葉は出しにくい。何かを言うと、
うんうんうんうん
俺さ不謹慎だろこんな悲惨な事件、
はい、
でジュネが書いた文章っていうのは言ってみれば、極限まで不謹慎といったようなもの
ほうほうほう、うん、
でどうしてかっていうと、まあ、このジュネっていう人は、これ有名なゲイの作家で、まあ、泥棒作家とも言われてまして、死刑判決も受けたんだけど、その美しい文章と文学能力をフランスの作家たちが強く支持して、 特赦を求めて、死刑判決受けた人が特赦出しちゃったって。でも泥棒ですからね。泥棒で、
はい、
それでまあ、あの文章の美しさ、絢爛たる文章を書かせては、まあ、あの20世紀最高と言われるような人だったんですね。で彼が、まあ、もう晩年に近いんですけれども、この、まあ、彼自身はゲイという弱者の立場だったので、パレスチナのようなやっぱり弱い立場の人にすごい共感をして、結構そういう地位を旅した、ドキュメンタリーも書いてるんですけど、まあその途中で出会った、虐殺の現場は本当にこう入ってって、これ虐殺してまだ本当に十数時間ぐらい経ってない段階で、多分最初に入った人なんですね。で、それを見て書いた文章なんです。ですから、まあ死体の描写とかもちろんあるんですが、これがすごくてね、美しいんです。
美しい。
綺麗に、つまり作家としての持てる能力を尽くして、あのフィクションで書いてる時のような美しい比喩を使って、だから死体の描写が美しいんです。これはそんなのありえんだろうと。ちょっとね、まあ読んでみますかね。
はい。
私は死者たちをまたいでいった。この部屋では4人の男の死骸がたった一つのベッドに積み上げられ、まるで一人一人が自分の下にいるものをかばおうと気遣うかのように、あるいは腐敗の過程でエロチックな盛りがついたかのように折り重なっていたと。
え、これ死体ですよね。
死体
の描写ですよね。
そう、
うん、
エロチックな盛りがついたかのように。
うわ、不謹慎だな。
いや、もうとんでもない
ああ
ですよね。
しかもだってまだ本当生々しい。
生々しい。
うん、
でね、
うん、
これは、でも読んでいると、
うん、
というか再現能力の凄さに圧倒されるんですよね。つまり、これ何が、まあこれ文章を読んでいるとわかるんですが、これ、ものすごい怒りと悲しみ。つまり、あまりに怒りと悲しみが深いので、定型的な文句が出せなかったと。つまり自分の持っている最高の能力を使おうと。で、その時に感じたであろう。つまり10年が、あの、作家として感じたものをそのまま書いたと。伝わってくるのは、まあ、あまりにもこの強烈で正確な描写なので、不謹慎と言う前に、美しいと。
ああ、それもすらも飛び越えちゃう。
そうそうそう。
剥き出し感みたいな。
うん、で、まあ、読んでて感じるのはね、もう、これは、言葉による祈り、つまり祈りの言葉っていうのは、
はい、
あの、ありますね。つまり死者に対する祈りっていうのは、それ自体はとても美しい、
うんうん、
音楽のようになってますね。で、祈りの言葉に不謹慎っていう人はいないじゃないですか。
うん、そうですね。うん、はい、
だから、普通、そういう悲惨な現場を見た人は、大変でしたとしか書けないのに、
はい、
10年は現場で、祈りの歌を即興的に作り上げたと。怒りや悲しみがあまりに深く、殺された人々への同情も深かったので、ここにも書いてあるんですけどね、ここには何がないんだろうって、こう虐殺された人に。あ、死者に捧げる追悼の歌がないんだと。っていうことで、誰も彼らのために祈って、つまり誰も入ってないでしょ、
はい、
まあ、本当ならイスラム氏ですから、コーランの祈りとか、そう捧げる人もいないんで、その代わりに作家として祈りの歌を、彼の文章のすべて、まあ文章力のすべてを使って書いたと。っていうのは伝わってくるんですよね。すごく宗教的とも言える文章なんです。これは、こういうふうに比べると、普通僕たちがそういう悲惨な現場で書かれたものが、ただ目の前で見て大変だねと、悲惨ですとか。許されないって言ってるだけで、まあ、変な心がこもってない。本当に悲しんだり怒ったりした人はそんなことは言わない。っていうのがわかる。
なるほどなるほど。
うん、これがまあ一つの例ですね。石牟礼道子さんの苦海浄土という大変有名な水俣病の患者を描いた作品もありますけども、これも、まあ、読まれる、まあ、これちょっと引用しませんが、
はい、
読まれると分かりますが、要するに水俣弁、熊本の言葉で書かれている
方言
で書かれている
、はい、
で患者さんが喋る言葉っていうのを、もう本当に石牟礼さんが自分の耳で聞き取って、普通ドキュメンタリーだから標準語で書きますよね。
まあ翻訳しますね。
うん、一切 だから意味がわからないところも、
うんうんうんうん、
まあ一応まあ注意みたいなのもあるんですが、とその患者の言葉を聞いていると、あのもちろん喋っている言葉は いかに、まあこの水俣病っていう病気で苦しんでいるかっていう、まあ、告発ではあるんですが、それだけじゃなくてどうやって生活してきたかとかね、あのどのように、まあ、豊かな水の海の幸で暮らしていたのがこういう悲惨な状況になっていったかっていう一連のお話を、こう多分すごく正当されてると思うんですけども、その一人の語り手が表現で、つまり生々しい肉体性ですよね、
うんうんうん、
あ確かにこの人はこういうふうに喋っているんだろうと、と方言がね、つまり音楽に聞こえてくるんですよね。これもあのそれに比べると標準語っていうのは僕冷たいなと、うん、すごくなんか客観的に見ようっていうふうになるんですけども、あのここでは、うん、作者もその方言の場所、まで降りてくると、うん、やっぱりリアリティっていうか、
はい、
うん、が全く違うっていうことと、これもジュネと同じでですね、目の前の対象への、シンパシー、彼らが、受けねばならなかった苦しみへの同情、それに対する怒りっていうのがあまりに強いので、これ面白いんですね、人間あまりに怒りが深いとどうしようとするかっていうと抑えるんです。
抑える、
あの爆発しちゃう人はそんなに怒ってない、
うんうん
うん、怒りも悲しみも抑える、
うん、
とでも自分の中ではマグマのように、
うんうんうん、
それを排出しようとすると音楽のようにするしかないんですね。
はあ、抑える、
抑える、だからとても美しい、
うん、
でそれは美しいものをまあ語ろうとするからではなくて、ジュネにしても石嶺さんにしても、その内側にある怒りや悲しみがあまりに深いので音楽のように演奏するしかないっていう、まああるいは祈りの言葉でもいいですね、
うんうんうん、
だまあそういったものっていうのがジュネも、まあ、石嶺さんも、まあ、今回川上弘美さんなんかも引用しましたが、一つの大きい事件、
うんうん、
非常時の前に立ってですね、言葉を失うと。で、まあ、言葉を失うのはみんなそうなんですが、そっから普通は、大変ですねという、
うんうんうん、
定型的な言葉を出すしかないんですが、そうではなくて、まあ、彼らが精一杯のことをやろうとすると、美しいものに、怒りや悲しみが、その人、さっき見た個人のフィルターを通して、まあ、彼らにものすごい言えば能力があるせいではあるんですけど、
はいはい、
出てきたものは逆に美しいものになる。これはちょっとまあ驚きかなという気が
します。でもやっぱりその10年にしても石牟礼さんにしても多分川上さんにしてもそうなんでしょうけど、本当にだからその一回取り込んでっていう作業が全部共通項としてありますね。
そうですね、はいはい、
じゃあやっぱりそこはまあもちろんジュネとか石牟礼さんとかはそれこそね本当にその文学のね、スキルがあるからそれはもちろんできることなのだろうけど、はい、でもやっぱりそれ取り込むということは
誰でもできる
ということですね、
うん、でその取り込んできて、で自分というフィルターに通して言葉が出ないこともあるだろうし、
うんうん、
貧しい言葉になっちゃうだろうってこともあるだろうけれども、うんうん、少なくとも定型的なものですね、
うんうん、
あのこのような悲惨なことは二度と起こってはいけないというような言い方だけは避けた方が、
うんうんうん、
つまりそれはあの空気が喋ってる
そうですね、そうですね、
政治家が喋ってるね、あの定型がそうなんですけども、あれは何かっていうとね、あのその人の、まあ、身体とかはね通ってんのかと、
取り込んでない、
まあうん、もしかしたら私たちはもともと何も取り込めないのかも右から左で抜けてるだけなのかもしれないって思わせるところが、
じゃあそのね、そのアウトプットのそのクオリティはもちろんかなりね、
はい、
差はあると思いますけど、一回やっぱり取り込むという作業をしていれば、はい、何らか違うことになってくる、
そう、つまり全部違う言葉になって、
うん、
あの僕たち聞き手の印象も、あこの人の体を通ってきた言葉なんだなと、
うんうん、
とすると他と人と同じことは言わない、
そうですね、
うん、はずだろう、
なりえないですね、
うん、この人の言葉に、
うん、ですね、
なるっていうことだと、
いろんなやっぱり温度とか匂いとか全然違ってくるものがね、はい、出てくるわけですから、
だからこれはまあ極端なことを言うと 非常時でなくてもね、
うん、
いつも本当は僕たち言葉アウトプットするときには取り込んで自分というフィルターを通して自分の色というかね、っていうか匂いっていうかをついたものを出さないと、それを受け取る人に失礼に当たるかなと。
そうですね、うん、ということは逆に言うと、その良くない言葉っていうのは取り込んでから吐き出してない言葉が良くない言葉に、
う
ん
う
ん、
でどうしてかっていうと、うん、この国の教育が取り込まなくてもいいっていう、正解は何っていう教え方ですから、
ね、ああ、はあ、なるほど、
つまり今回
そこでクリエイトする必要はないわけですね。
そうです、正解は探しなさいと、自分の外にある、外にある言葉をこれの回答は何って、ここ自分を通って出すんじゃなくて、ここにどこにあるか探してそれを言いなさいと。
そうか、手を伸ばせというだけなんです。
そうそうそう、体通さなくていいんです。
そうなんです、
ね、そんなね主観的なことを言っちゃダメって
客観的に考えろと、
うん、正解は何っていうものなんです。で、僕たちはそういうものだと思ってるんで、いや、あなたの意見は分かったからとか
それはいいからみたいな、うん、
っていうことに。
はあ、そうか、
そもそもそういう教育ですからね。
じゃあでもやっぱりそれは、まあ、いい悪いっていう言い方はちょっと単純すぎるのかもしれないけども、良くない文章ってのはやっぱりそういうことになってくる。
そういうことですね、うん、どっかに正解があってっていうか、うん、それは、正しい言い方であるかもしれないし、うん、みんなが持っているような結論かもしれないし、いや、あるいは本当に、みんなと違うことを言うっていう形かもしれないし、
うん、
個人を通してできた言葉はどんなもんだかわからないです。その人の通って出てくる音ですからね。
そうですね。うん、ね、その人自身にもわかんないぐらい。
そうそう、そういうもんですね。
ね、はい、うん、で、まあ、それが非常時に顕在化したっていうのはちょっとやっぱりある意味皮肉なことではあるのかもしれないけど、うん、まあ、本当はね、その非常時じゃない時に、こそ、ね、
そうですそうです、
ちゃんと意識されてるべきだ、うん。
でも普段意識してないからこそ非常時に、いわばそういう弊害というかがもろに出てくると、つまり非常時っていうのは、まあ、まあさっきも言いましたけど、どうしても何かを言わなきゃいけなくなってしまうとか、ね、だから普段は、ね、何も言わない、だからつまり考えないで済むけども、はい、いや、それこそお前原発問題どっちだどっちだって言われた時に、自分を通さないで正しいのはどっちだろうって、でどうもこっちが正しいってことになってるらしいと、
空気がね、
うん、だから僕は賛成ですとか反対ですと、
うん、
自分を通すっていう習慣がね、あんまりない。
は
あ、
は
あ、
は
あ、僕はどうしても正解は何って考えがちですよね、
うんうんうん、なるほど。じゃあ非常時は、まあでもある意味そういった意味ではいいチャンス、
そうですね、
なんでしょうね。
はいはい、
うん、
Let's get knowledge with fun。
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さんです。著書非常時の言葉震災の後で、朝日新聞出版から刊行となっています。高橋さんご自身はやっぱり言葉を紡ぐことそのものが、まあ、プロフェッションなわけで、
はい、
ご自身が生み出す言葉そのものにもこれは変化を与えた事件だったですか。
そうですね、やっぱりとても大きかったと思います。それも、うん、時間が経てば経つほど大きい事件だったなというふうに思います。うん、とても変化はありましたね。
うん、これは変化というのは、
うん、まず一つはですね、震災直後、そもそも何が起こったのかよく分かんなかった時期ですね。で、その時に僕思ったんですが、その震災が起こって4日後ぐらいにニューヨークタイムスから寄稿を求められたんですね。で、これなかなか面白いというか、今回の震災は、日本の戦後にとって最大の事件で、社会的文化的な大きな変化を及ぼすと思いますが、それを、まあ、社会とか言葉の観点から書いてくださいっていう依頼、
うん、
で日本ではまだね、原発爆発したとかね、どうなるって言ってるのに、もうすでにこれは戦後最大の事件で社会にとって画期的な事件だという認識を外から持って言われて、うん、今書けって言われて。で、その時に、いや、 もう少し経ってからっていう気もあったんです、うんうん、もう少し見定めて、はい、その時に考えたのがなんでかっていうと今書くと間違ったことを書きそう、
うんうん、まあそうですよね、いろんな情報分かんない、
全然分かんないからね、うんうんうん、で思ったのはいやそれはやっぱり自分の中に間違うのを恐れている気分が間違ったことを言って、うん、でも作家っていうのはどういう仕事だろうというふうに考えたら何か起こった時にあれですね、自分っていうフィルターを通してとりあえず言葉を出すっていうのは、うん、間違ってもいいかなと。
なるほどなるほど、
うんうん、つまりそうしないと、じゃあいつ書けるのかって言ったら、うん、10年後
まあそうですね、
全部何もかも終わってね、
はい、
あのそういう人もいるね、うん、でもこれは言葉っていうもの、まあ僕たちは普段、僕は、まあ、含めて作家は言葉で世界を表現してるんですけども、何かを自分から書くわけですね、小説は、うん、まあまあこういうの書こうと思って、だから作家の方から書く、でも実はその他にも向こうから聞いてくる場合もあるわけですよね。だそれはまあ本当に普通の質問の場合もあるし、こういう原稿を書けっていう場合もあるし、あるいは形ではないんですけど世界の方から大きい変化があって何か言ったらっていう。で、そういう時に人より先に反応するのが作家の仕事かなという気がして、で、まあ、ちょうど僕その頃その戦後文学についてのちょっとまあ連載をしててですね、日本でまあ戦争中から戦後にかけて、まあ多くの作家は沈黙を、これはもう分かるんですね、つまり書けないとか、うんうんうん、書くことがないとか、空気が嫌な感じなんで書かない、で戦争中から、まあ、戦争終わって直後にかけてですね、ものすごくたくさん書いてた作家2人だけいて、うん、太宰治と坂口安吾だったんです。で彼らを見てると、つまり何かが分かって書いてたっていうよりも、うん、これは書かなきゃいけないからっていう、うんうんうん、まあ、あれはいいなと思ってたんですね、ちょうどそのところ、
はい、
つまりそので結局今太宰治や坂口安吾を読むとその頃のことがよくわかる、
うん、
人々は何を考え、うん、それはなぜかっていうと世界を見てどんどん変わっていくときに作家として反応していくと、だからもうそれがまあそのフィルムみたいなもんで、
ね、
でもまあまあ中身違うんですけど、
ね、うん、
戦争は何だかっていうような小説はもう戦後終わって2年ぐらいからまあどんどん出てくるんですけども、それより先に書いてた、でそれは僕ある種の向こう密な、
うんうん、
でもそれが作家にとって必要な資質なのかなというふうに思ってですね、
うんう
ん、3.11 の後、僕書いた量すごく多いんですけども、それはまあある意味自覚的に間違ってもいいというか間違うチャンスだなと。
あ、なるほどなるほど。
普段ってあんまりね、いやもうつまり、平常時っていうのはあまり間違えないんですよね。つまり何言っても怒られることもない。
はい。
でもこういう時期って下手したら怒られるでしょ。
そうですね。
いや まさに不謹慎とか、
ね、はいはい。
あるいは何言ってんだって。
うん、ね、情報もね違うかもしれないし。
そうそうそう。お前何バカなこと言ってんだって。でもそういうことができる、まあある意味チャンスなんだろう。っていうふうに思ってですね、僕の変化で言うと、準備なしで、
うんうん、
とりあえず書いてみると。で、準備がないと書けそうにないようなことを準備なしでやると、いうような、つまり間違いやすい状態に置いて書くっていうふうには心がけました、
ね。相当リスクは高いけど、うんうん、でもやる、
うんうん、でもこれはね、うん、さっきも言いましたようにこういうのが作家の仕事かなと。いや自分が学者だったりね、
はい、
まあ、評論家だとなかなかね、
うん、
学者がそんなねバカなことはできないだろう、
もうちょっと吟味しなきゃいけな い、
評論家だってもうちょっと情報を集めるだろうと、うん、でも作家はねいいんですよ。
ああ、それでそれができるのが逆に作家
そうそう
なんだってい
うことですよね。多分一番最初に書く、あ、まさにね、ジュネがもう、まあ、ある意味象徴的なんですけども、うんうん、誰も入ってないところにジャーナリストよりも、
うん、
テレビよりも先に、まあ、ジュネはね小説家っていうよりも詩人ですからね、うん、詩人が最初に入ってそれで報道したと、
うん、そうですね、
だから報道の仕方もある意味誤った報道、 つまり美しく書くと、
はいはい、
でもねそれが一番ある意味インパクトがあったわけですね、
うん、
つまり作家としてのなすべき仕事をしたわけだったので、
うん、
まあ普段違ったといえば、
うんうん、
よし頑張って間違えようと、間違えようと思ったんです。間違ってもいいやと、というふうには心がけて、う
ん、その言葉そのもののクオリティというか質にも変化を及ぼすもんですかそれは、
うん、でねやっぱ緊張感がありますよね。意見を求められることが多かったんですが、その場合もとにかくその場で、
うん、
ほとんどアドリブでやると、
うんうんうん、
とで何が分かってくるかっていうと、まあ、ある意味自分っていうフィルターが分かってくるとでそれまで持ってた能力とか経験でもう判断するしかないわけですよね、
うん、
準備もないし。でそれっていうのはあの僕ある意味で、まあ、もう自分は30年も作家やってきましたが、ある意味自分でも作家としての書き方とか考え方とかスタイルが確立してしまっていたので、
うんうん、
それを壊すチャンスで
も
あったので、新人の気分で新人だから間違ってもいいやとそういう気分に
再デビューみたいな。
そうですね、
うん、なんかですね。じゃあ本当になんかご自分の内側を知るいい契機でもあったかもしれない。
そうですね、うん、あこんなことを感じてたのか、
うんうんうんうん、
あるいはその今まで 身に染みなかった言葉が染みるとか、
うんうん、
あの同時並行していろんなものを読んでたんで、
うんうん、
それまであまり関心がなかった人のものを読んでこれはいいなと思ったり、
うんうんうん、
今までいいなと思った人が意外と大したことないなと、
うん、
そういう自分の中でも感覚とか価値が変わった部分はありますね。やっぱりそういう意味で僕も非常時体制というか、
うん、
臨戦体制に入ってたんだろうというふうに思います。
でまたご自分の中でそれが変革されていくのを自覚できるし。
そうですね、
いうことですね、うん、まあ、高橋さんご自身はねもちろんそのプロフェッショナルの作家なわけですから、そこを、まあ、みんなと同列に語ることはできないかもしれないけど、うん、でもやっぱり先ほど来の話からすると本当に自分の中に取り込むということを通して、うん、やっぱりそこはいろんな気づきが多分濃淡いろいろあるだろうけど、うん、人それぞれあるだろうけど、それはやっぱりやっとくべき、
やっとくべきですね、
うん、
何をしたらいいか、うん、あるいは意見を求められたりするっていうことは次々起こってくる局面があったら、
うん
うん、それはね前行ってみると
、
うん、やっぱり普段できないこと、うん、っていうかほとんどのことはいわば何ですかベルトコンベアみたいに決まってる、
うんうんうん、
あんまり自分が参加する余地はないですよね。いや例えば普通に、まあ、学生をしてますとすると大学に行って就活をして入っていくと、
うん、
ところがそこで震災が起こってボランティアやるかと、
うん、
これ予定外のこと、
う
ん、
そうそう、
どうしたらいいかって考えるのが、うんね、これでもしかしたら卒業が遅れるかもしれないとか、
うんうん、
であるいはこういうところに内定決まってたんだけどなんかもうそんなことやる気分じゃない、
うん、
もうちょっと他の会社とかも1年、勤めないって決めてもそんなのはベルトコンベヤーの上にはなかったことなんで、
うんうんうん、
っていうようなことができてくるっていうのはとてもいい、
うん、
普段だったらまあ何も考えほとんど考えずに人々がっていうか社会が決めたルートに乗っかっていくだけのものが脱線しちゃう、
うん
う
ん
うん、脱線したら困るでしょ。
そう
で困るんですよ。だから困らないからダメだと、
うん、でも困った時にやっぱりそこでそれぞれね個別に考えて対応するようになったら、うん、やっぱりそれぞれの人間としての生き様みたいなのがそこで現れてくる、
うんうん、っていうか、うん、経験ができるという、
ああ
ベルトコンベアに乗ってるってあれ経験じゃないですから、
ね、そうですね、うん、もう嫌をなくでもその経験をせざるを得ない状況にもなってるっていうことになるわけですからね、うん、
ですからリスクがあるものとリスクがないものがあったら、うんうん、どっちにしたらいいでしょうかって、いやそれはリスクある方を選んだなと先生責任取ってくるんですか、取らないよ
取らない
責任なんか取れないよ他人の、
うん、
というふうには。
でもやっぱりそれは自分の中でどう責任を帳尻つけるのかっていうところも含めて、
そうですね、
ね、取り込んでっていう、
うんうん、ですからなんて言うんでしょうね、まあ、変な言い方ですけど自分の可動範囲が広まるってことですよね、うん、今まで自分っていうのはこうしてこうしてこうなっていくっていう、うん、まあ、うん、ある程度道が見えてるんですけど、
はい、
まあ、なんか事件が起きて非常時になって、うん、下手すると稼働範囲が狭まってね、
うんうん、
もうどんどん狭いとくかもしれないし、逆にどんどん自分っていうものが自分が考えてた以上に 変わった動きをするとか、変わった考えを持つっていうこともできるようになる。この自分の可動範囲を広げるチャンスではあると思います。
なるほどね。ある意味大チャンスですね。
大チャンスで、そういうのがないと。ベルトコンベアのって楽だからね。
ね、まあ、それはそれで、まあ、幸せなのかもしれないけど。
かもしれないです、
うん。でも、ことをそこに至ってしまってはもう、そうではないから。
そう、他に、他の可能性を見ちゃったら、もうなかったことにできないですからね。人は一度知ってしまうと。Let's get knowledge with fun.
さて、震災からおよそ1年半というタイミングになります。はい、改めてその1年、この1年半の経過をどのように捉えていらっしゃいますかね。
は
い、
ちょうど僕はその去年の4月から朝日新聞で論壇辞表というのを書いて、本当に同時だったんですね、3.11 と同時で。ですから、その毎月のように、まあ、震災を含めてこの国の政治社会システムについて論じたものをずっと読んでると。でも本当、まあ多分そういう論壇辞表やってなくてももちろん読んだと思いますが、いや、さすがにこう仕事としてもやっているので考えさせられることが多いです。でやはり思うのは、この国の社会システム、そうですね、その、まあ、明治以来ですかね、120年ぐらいのシステムが本当にダメになったと。いろんな意味で、戦後も終わったんだろうと思うんですが、実は明治に、まあ、近代日本ができて以来のシステムも終わったのかなと、この1年半ぐらいずっと、思って、もうちょっと使えないよと。
もう完璧に終わり、完全に終わり、
でこれから全く新しいシステムというか新しい社会を考えていかないとやっぱりダメなんだろうと、でそういうのを見ないふりをして生きることももちろんめんどくさいですからね。でここで、まあちょっと僕子供もいてです、今6歳と8歳の子供がいるんですけども、彼らにとってはまだこれから60年も70年もあるわけで、僕がすでに劣化してダメだと思っている社会に彼らを置いていくのはちょっと親としてどうよという気があるので、実際できるかどうかともかく新しい社会像、社会システムっていうものをやはり今考えておきたいという気にはなっています。まあ、いろんな言い方ができるんですけども、今まで日本はその右肩上がりですね、どんどん豊かになっていって、その上でみんなが分配をしていくっていうことで社会を描いてんですね。司馬遼太郎が坂の上の雲というふうに呼んだ、イメージなんですけども、気がつくと、もう坂を下ってる、人口も減少に転じて、ずっと景気も悪くて少子高齢化が急激に進んでいくと。でね、これはもうどう考えても良くならない。とすると、この縮小していく世界の中でいかに幸せになり喜んでいくかとっていうシステムを、今このシステムを支えているような人たちは僕考えられないと思って、今のメンツを見る限り、はい、ました、政治家の人たちも言ってることは、なんとかもう一回お金を作ろうと、
今までの連続戦場に、
そう、今はちょっと下がってるけど、でも下がるんですよ。これは事実を認めて、その中でどんな社会を作っていくかというふうに考えなきゃいけないんだろうと。で、まあもちろんいろいろあるんですけれども、まあ思いとしてはですね、僕は作家ですので、その作家ってまあ自由勝手に生きて、自由勝手に、まあ、死んでいくと思ったんですけども、でも何でしょうね、作家に僕たちがなるっていうことは、その前にそれに先行する作家たちからいろいろギフトをもらって今に至ってるわけなんで、で我々もまあギフトを置いて立ち去る、まあ時が近づいてる、まあそれは作品かもしれないし、 聞く僕たちが置いていけるのは言葉ということになるんだろうと。で、まあ、できたら役に立つ。そして、ね、役に立つ言葉を置いていきたいと。で、それはまあ、まあ、もちろんいろいろ考えられるんですけれども、やっぱり、ここ何年か考えてきたことなんですけれども、新しい世界のイメージ。それは具体的なシステムかもしれないし、あるいはヒントかもしれないし、あるいは今の社会ですね。やっぱりずっと常識というか、そういう偏見というか、そういうものを再生産して、もしかすると非常時はずっと続くかもしれないと。とすると、さっき言った言葉で言うと、一つの意見に集約されるかもしれないと。だから、何を考えてもいいんだよと。自分で納得にできるような、自分のフィルターを通して自由に意見を言っていいんだっていうことを、まあ、今まで以上に強くいうことになっていくんだろうと。具体的な社会のシステムがどうなるかってことについては、あまり今変数が多くてですね、今予言するのはなかなか難しいので、もっとそうではない、もっと大雑把なことでいいから、後から来る世代に、まあ、力になるようにね、好きにやんなさいと。上の世代は信用しなくていいから。やつはみんな早く死んじゃえばいいんだから。っていうようなことを、まあ多分、これから言っていくことになるのかなというふうに思っています。例えばね、もう僕たちって本当に常識っていうものに引っかかってですね、この前、音楽評論をやって、政治思想をやってる片山盛秀さんっていう人とお話したんです。まあ、すごい、この人面白い人なんですけどね。はい、面白すぎて、この人話するだけで一時間かかっちゃうんですけど。例えば政治の話でね、僕たちって、まあ、今選挙制度、ね、定数是正とか言ってるじゃないですか。はい、天皇機関説出した見延辰吉さんっていう人ね。はい、で、あれ戦争中の話です。で、天皇は、まあ、システムだっていうふうに言って、まあ、迫害された。有名な憲法学者。この見延さんが70年ぐらい前に、現在、当時ですよ。ような物事が変化、激しい時期に、3年や4年に1回の選挙やっててもダメだと。1年に1回やれって。70年前に。で、しかもですね、比例代表制で。つまり、だって、個人に投票すると、選挙中にはこういう公約でしたけど、変えちゃったりするでしょ。今の民主党みたいに。だから、比例代表、全部比例代表制にして、でもその人の意見も変えないと。で、しかも1年ごとに選挙やる。
毎年やる。
例えば、もうその毎年やれと。いいですよね。でも、これ、今はものすごいラディカルな。これね、これを言ったら70年前だそうです。ですからね、今多分、選挙改革ってこんなすごいことやんないでしょ。
まあそうでしょう、
ね。せいぜい定数変えるとか。で、それはもう、彼らがある意味政治家という既得権の中で生きている人たちで。でね、もう僕ああいう人たちは諦めた方がいい。何言っても無駄だから。と、何かもっと別のね、改革って言うとどうせつまりなんだっけ、定数をいくつにするかぐらいな。話です、ね。ものすごくつまらない。
ね、五増四減とかなんか、まあ、もう、どっちでもいいじゃんみたいなぐらい
の。そう、いや、もう本当ですよ。どっちでもいいような話です。
ですね。
うん。だからね、それこそ、さっき言ったように、僕たちが、じゃ自由に、言いたいことを考えたいことを言ってね。いや、僕だったらさっき言った選挙1年に1回、すごいいいと思うし、僕の改革案はね、議員は全員女性。
全員女性。
もう男はダメ。あ、男はもうアドバイスだけで、もうすべて女性にするっていうふうに。もうそれいい世界だ
でもね、それこそ、まあ、その意見も、なんか、何言ってんだっていうね、感じのツッコミが当然入ることなんだけど、でも、それを言っていい。
そう。いいと思います。
そう。だからそれを言っていい状況に、やっぱり、していかなきゃいけないんだろうし、で、そこでね、まあ、どれを取るか、みたいな、いろんなぐじゃぐじゃした議論がいっぱいあって、初めてみたいな。
今毎週金曜日にね、国会の周りでデモがあってですね、はい、それによく言われるのが、デモしたって何の役に立つと、選挙じゃないと変わらないじゃないかっていう意見があってですね、これもしくて唐谷浩人さんっていう人がね、デモの役目は デモをしてもいいという世の中を作ろうつまりね、僕たちの頭の中で物事を変えるには政治、そのためには選挙っていうふうにもう刷り込まれて、それ以外のことは一切ないんです。でもよく考えたら、その選挙で政治家を選ぶっていうのはそれが目的ではなくて、つまり世界を少しでも良くするためのシステムの一つとして考えたわけだから、いやそれがダメだったら他のことを考えればいいわけですね。
そう、まあ、現状はやっぱりあんまりそれで機能してない、
そう、ね、機能してないんだから、じゃああれなしにしようとかっていうことは言っていいんだと、あの現実にまあどうかっていうことはもちろん別のものあるが、はい、言葉というのはこれが不思議で、言っていいんだっていうことを実はみんな気がついてない、僕よく言ってですね、僕はね、あの自衛隊は、はい、あの全部国連軍にして国連にあげろ派なんです
国連軍、
これ僕小沢一郎も言ってたんですけど、はい、だから予算だから、国連軍にしちゃえばで日本軍なしと、あのつまりさ紛争地にももちろん行くとか、
はいはい、
でもね国連軍、いや日本のためにあね違う、それは国連が認めればやると、
はい、
とすると夢物語っていうんですが、でもカントがその国際連盟の構想を出したのは1700年代ですか、その時夢だって言って、言葉の人ですからね、
そうですね、
だから言葉は現実より先に生まれてですね、現実を変えることができるのは言葉の方なんです、
はあ、言葉先にありき、
で現実はね、変わりたがらないからシステムって、
は
あはあ、あらゆる社会システムはできるだけそのままでいたいって、どんなに維持したがるっていう、ということは外から変えるしかなくて、それって言葉なんですよね、なので言うしかないわけです男は全員引退しろとか
とりあえずまあ言わなきゃ始まんない、
始まんない、
始まんないですね、
でもも同じですね、行くと、
やんなきゃ始まんない、
でどうなるか、それがね、どういうふうになっていくかっていうのはじゃあ誰もわからなくて、ちょっとだけで挙げると、その岩井島ってありますね、山口県の上関原発に反対している岩井島っていうのは30年間反対闘争をやって、結局あの原発は多分できないだろうと言われてます。で、30年間毎週デモやってるんですよ、そこね。1000回ギネスものなんです、しかも島でやってるんですよ、そこで。
はい、
で、これ意味なしの局地だ、ここはだって中部電力もないし、その反対する原発はもっと遠いところにあるし、でみんなが反対して島の中でやってるだけですから、
はい、
これ、ね、何の意味があるのって、30年やってとね、どうなったかっていうと、この島も過疎の島なんですけど、この島の中に本当に中央の文化とは違う強い共同体ができて、今その、自然エネルギーでの、新しい道筋も作り出して、ね、つまり何の意味があるのって、30年やったら、どこよりも強い共同体ができたと、これは事後的に後で、そんな意味があったのかっていう、
それが別に目的じゃなかったんですね。
もうそうそうそうそう、目的はなんか反対とか言ったんですけど、その結果違ったものが言ってたうちに、だから僕たちはすぐこれやったらどうなんの、すぐ結果出せと、
はいはい、
結果出ないだろう、だからこれは僕たちはものすごくある意味でその正解を求める病気というか、すぐ答えが出ないとなんだっていうふうに僕たちがもう教え込まれてて、そういう教え込まれたものから自由になるためにも、インプットしたものは自分の中を通す、それからできるだけ自由に考えてみると、それを言うということが必要なのかな、
そうすると結果としたらね、それこそギフトがもらえるかもしれない、
もらえるかもしれない、
ね、本当そうですよね、でもね、
まあすごく分かりやすい原発のことを言うと、はい、原発を再稼働しないと電力が不足するじゃないかって、これってよく考えたらおかしな話でね、つまりあのそのストップするかもしれないっていうのは今の社会を維持していくとということですね、この社会をそのまま再生産していくっていう前提で言うと足りるとか足りないっていう、でもこの社会が嫌だって言ってそもそもこんなの嫌だって言ってるからさ、そうすると目指す社会が全く別だとするとですね、 つまりこれタイムスケールがあるんですね。50年後にこういう社会、
はい、
で今はこうなんで、そこからどうなっても誰もわからないんですよ。で今言ってるここだけの話でも
目の前のところ、
そうそう目の前、いや、それ今年足りないとかあるいは来年そのエネルギーが不足するって、うんうん、でもそういうエネルギーを必要としているこの社会のシステムは嫌だとそれしかもなんか嫌なんだ、
うんうんうん、
じゃあ対案出せっていう、いや対案っていうのはこのここを土俵にした対案しか、
うんうんうん、
っていうことですよね。
そうそう、う
ん、今足りないのどうすんの、
うんうん、
いやでもそういうことじゃないんだよねっていう問題をみんな抱えてると思うんですよ、
うんうんうん、
だからそういう自由な議論がね、
うんうんうん、
つまりもう100年後はいやいやだから国家がなくなる世界がいいとかねだかそういうことを僕ねみんな自由に言ってね、
うんうんうん、
狭い議論をここだけに留めて、うん、ここだけで正解を求めるっていうやり方そのものからできるだけ離れると、
うんうんうんうん、
それはもう、まあ、自力で考えると、
うんうん、
と僕さっき言ったように1000人いれば1000通りの多分考え方があっていいんじゃないのかねというふうに思います。こんなにいろんなやり方で考えられるんだと、意見を戦わせる場所がここしかないとか、意見っていうのはどっちかから選べさ、あれですよ、メニューがない料理店みたいなものです
お任せ、
定食2つとかさ、嫌でしょそんなの、そんな自分で作るよと、
はいはい、
うん、っていうことを、そもそもこうメニューがないっていうことさえ気づかないっていうのはとても不幸なことだと思うんで、少なくともこの料理店はメニューが2つしかない、なんとも乏しい料理店なので、なんとかしましょうというぐらいには、まあ、少なくとも言葉には力があるだろうと。
そこをちゃんと伝えてい
きたいなと思っています。
わかりました。ラジオ版学問の勧め、本日は作家の高橋源一郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
しし、ありがとうございました。
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、作家の高橋源一郎さんをお迎えしてお送りしました。高橋源一郎さんの言葉はやはり面白いですね。面白いという定型な言い方もどうかなという感じもしてくるぐらいですが、とにかくやっぱり自分の中に一度取り込んだもの、それが表出されたものが本物なんだろうというところ、ね、そして何を言ってもいいんだと、非常時だからこそそれを自覚できて、そして自分の言葉が生まれうるものだということをいろんな気づきを与えていただきました。ああ、取り込もう。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。